沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99.9% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいというあなたへ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。では今朝のゲストアドバイザーをご紹介します。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの堀家誠二さんです。おはようございます。
おはようございます。
ブランディング、
はい、
先週から伺っているブランディングについて、今日また突っ込みたいと思っておりますが、はい、その前にちょっと今日初めての方に堀家さん自己紹介をお願いします。
はい、長崎県出身でございます。経歴がすごくいろいろあるんですけども、金融機関で、ファンドに投資をしたり、人事、マーケティング、あとは、中央官庁で税制改正や、ファンドへの、許認可というところをやらせていただいた後に、電力会社で営業と経営企画、その後は沖縄に来まして、開放総研さんで、マーケティングだったり、企業の支援させていただいた後は、民間のコンサルティング会社で働きまして、昨年からは、自分でコンサル会社を、起業をして現在に至ります。
で、いや先週もすごいな、こんな経験いっぱいされてたらもう何でもござれですねってお話をさせていただいたんですけど、実際独立されてどんなお客様が多いですか？
もうですね、やっぱりさすが沖縄という感じでですね、いろんな業種、いろんな案件の中身もですね、いろいろという形で、同じような案件がないというところです。
多種多様、
本当に多種多様です。はい、
じゃあもう難しさもあるけれど、またやりがいというか面白さもがあるってことですよね。
本当にやりがいは感じますね。やっぱり共通してあるのは、本当にこう人の魅力だったり、思いというのを大切にしながら、いかに、そういった思い、サービスの価値というところを、お客様に感じていただくかということであったり、社内のコミュニケーションでも、それぞれが本当にこう考えていることをお互いに、正しく、コミュニケーション、理解をしてもらえるかというところだったり、本当にそういう人間を伝えるというところに、本当に心を砕くような仕事が多いなというふうに感じてます。
はい、それってもしかして今までの経歴からすると、前半戦のあれでいうと真逆だったりしません？ファンドだったりとか、投資だったりというと、逆にそれよりも数字や、利益っていうね、そこを数字を見る、あるいは利益がどういうふうな、を持ってるかを見るというのが多いような、あるいは許認可もね、そういうのでいうと今度は法的にどうであるかなんで、ここに人の思いだとか心ってなかなかないのかなって感じ。
ですね、そうでもないと言いますか、そういった側面ももちろんあるんですけども、もう一方であるのがですね、私が当時20代でしたので、20代、30代前半ぐらいまででしたので、こう若造がそれなりに決める権限を持ってたりとか、もっと年上の方にその、審査をさせていただくとか、お願いをしてこういうふうに動いていただくっていうところが、出てくるっていう、すごく自分の年齢とか立場とやってる仕事のギャップをすごく感じるような時期でもありました。なのでそういう時ってやっぱり人と人との信頼関係とか、気持ちよくお互いが動けるようにという話し方、伝え方、理由も含めてこうだから、こういうふうにやっていかないといけないので、お互い協力してやっていきましょうっていう、そういう本当の意味で心から真摯にというところを学んだ時期でもあったなと思います。
素晴らしいですね。その仕事を通して自分の生き方だとか、姿勢だとかがそれと掛け合わせることによって、身についてきたというか、
もうまさにですね、それこそその紙で書いてしまうといいように見えてしまうかもしれないんですが、逆にそこに見合った自分というより、それを超えるというか、やっぱり人間、人臭さっていう部分が自分が好きなんだなっていうのも感じた時期で、本当にそういう人と人とのコミュニケーション、思いを理解する、理解していただくっていうところを とにかく頑張った若者時代だったなと。
なるほど。
振り返っております。
沖縄にいらしていただきありがとうございます。
いやもうこちらこそでございます、
まさにうちの味はね、逆にそれがないと始まらないっていう部分と、その割にはコミュニケーション取るの下手よねっていうこと両方思ってるじゃないですか。
でもそれはもう僕も九州男児なので似たようなところはありますので、なんとかこうそこを打開して頑張ろうとやってきたという経験もありますので、うん、力になれる部分もあるんじゃないかなと、一緒に悩みながらというところもあると思います。
そしたらちょっと口下手でちょっとなかなかこう言葉にできずに悩んでいる男性経営者の皆さんにとっては救いの神ですね
なんとかもしっかり、はい、支援をさせていただきたいと思います、
ね、いやそんな中でブランディング、はい、今ね先週からのテーマなんですけど、今日はどのポイントでお話していただけます？
はい、前回はですね、はい、対外的なお客様に対して、うん、商品や会社の良さとかを理解していただくためというところでしたけども、今回は、社内向けですね、うん、インナーブランディングと言いますけども、うん、そういったお話をさせていただきたいと思います、うん、
はい、
インナーブランディングなんですけど、うん、例えばその対外的にうちの会社はこうですよとか、うん、この商品こんなところが、うん、価値があるしっかり作らせていただいてお役に立てますということを社外にお伝えしたとしても、じゃあ社内の人たちがそういう外にどういうことを伝えているかとか、うん、じゃあこの伝えていることに基づいて社員一人一人がそれぞれの担当業務でどういう行動を取る、どういう発言をする、うん、お客様対応の方針はどういうふうにするというところを理解をできていなければ、ちょっと言い方はあれですけども、絵に描いた餅というか、
そうですね、
言ってることとやってることが違うじゃないかということを思われてしまう。
そうですね。
それは本当にもったいないことだと思うんです、うんうん、それこそ誤解だよと、うん、本当のあいついいやつだけど良さが分かってないって普通の人間関係でもあったりしますけども、うん、それと似たような状態が会社でも起こってしまうということだと思うんですね、うんうん、
その場合、
はい、
どんな風にしたらいいんですか、インナーブランディングを強化するには、
はい、まずはですね、まあ、3つステップがあると思います、うん、で1つは対外的にどういったブランドの発信をしているかということを、社員の皆さんに知っていただくということですね、うんうん、でこれをしっかり見える化をすると、目に見える形で理解できるものとして皆さんに学んでいただくと、まあ、資料だったりとか、うん、例えば経営のトップの方が会社自体のその思いだったり商品に関する思い、あとは価値だったり、うん、そういったものをちゃんと皆さんが同じように目にして、しかもそのトップの方から話を伺って、まずは理解するということが第一段階、
うんうん、
そしてじゃあそれでふーんそうなんだで終わってしまうと、結局社員の皆さんの行動ってあんまり変わらないと思うんですね、うんうん、なので自分のことだと思ってもらって、自分ごとだと認識してもらって、行動に移してもらうというところですね、うんうん、自分ごとに感じてもらうというのが2番目、うん、そしてそれを踏まえて行動を起こしてもらうというのが3番目という、うんうん、こういう段階が必要だと思っています、うんうんうん、
これって、
はい、
簡単なようでなかなかこう人の意識、その自分ごとにする主体的になるっていうのは、意外に難しかったりしますよね。
おっしゃる通りです、
ね、
はい、
それはどんな風にすることが一番早道ですか。じゃあね、
そうですね、まずこの、まあ、見える化というのは、まあ、座学で学ぶでもある程度は分かると思うんですが、うんうんうん、自分ごとそして行動にするというところは、うん、ただの座学で受け身だと全く
できないですね、
できないですよね、
生まれてこないですね、
はい、映画を見てたら上手い俳優さんになるかというとそうではないですよね。
そうですよね。
となると、うん、俳優さんになるには自分でセリフを覚えて演じてみる、
うん、
そしてそれをじゃあ映像で撮ってもらってそれを自分で客観的に見ると、
うん、
結構恥ずかしい作業だったりするとは思うんですが、うん、そういうふうに客観的な視点を持って見ることができないと、自分がどういう状態でどういう行動をしているかというのを自分で理解することができないというのがあると思います、
うんうん、
なので、自分ごとにするには受け身だけじゃなくて、じゃあそれを聞いた自分はどういうふうに行動するかというのを具体的に周りの仲間と話し合う、経営者の方とも直接話をする、それを踏まえてお客さんとも会話をしてみて、それが周りの人たちにとってどうだったかとか、なんなら録音もしてみたりして自分がお客さんに対してどういう説明をしてたかっていうのを後で聞き返してみるとかですね、そういった形で自分がアウトプットする、そしてそれを客観的に見返すことができる、そういう場面を作ることが必要だと思っています。
そうですよね、はい、アウトプットしてみたものがどういうふうにその相手に受け取られたかとか、はい、あるいはちょっと外から見た自分がどうだったかとかっていうのが分かんないと、はい、あここ改善しようとかここ分かんないから強化しようとかなんないですもんね、
そうなんです、おっしゃる通りでできてるよって言うのは簡単なんですけどできてなかったなって言って、
ね、
ちょっとあの反省とか、ちょっと恥ずかしい気持ちになるっていうのが実は本当に成長にとっては大事なことだなと。
そうなんですよね、はい、意外とつもりが多いですからね。
そうなんです、
分かってるつもり言ったつもり、
これはもうこういう
できてるつもり、
はい、
そうですよね、じゃあその辺をやっぱり堀家さんのところにも相談に行きつつ、
はい、
で今日のお話をヒントにそれぞれに取り組んでいただけると嬉しいなという感じですね、
はい
はい、じゃあまず相談に行きたいあなた 098-851-8460、午前9時から平日午前9時から午後7時まで土曜日は午前9時から午後5時までの間に、よろずにどうぞお電話し予約をしていただければと思いますね、そうすると自分の会社の状況をお話ししながら、はい、自分の会社にとって一番いい方法を一緒に模索することができるということですよね、
そうですね、もう一緒に考えていきたいですね、
はいはい、じゃあそういうところで今朝のワンポイントアドバイスをいただきたいんですけれど、
はい、社内向けのインナーブランディングでは行動をして実際に形になるところまでが重要です。小さなことからコツコツと工夫を続けて自分を客観視するというところも大事にしていきましょう。
これは仕掛けとか仕組み必要ですよね、ちょっとね、
はい、本当にそう思います、はい、
コツコツを続けきれるっていうのは何らかの何らかの刺激や、はい、何らかの仕組みがないとついついね、
毎月ね定例的にこの日はじゃあ録音するとか、それを聞き返すのは何日だとか、うん、もうルール化するのが一番いいと思います、
うん、そうですよね、はい、そんな我が社にとってどうしたらいいっていうことに、迷われたあるいは悩まれた方、どうぞ、堀家さんにご相談ください。ではありがとうございました、また来週いろいろとお話を聞かせていただきたいと思います。今朝のゲストアドバイザーは中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの堀家誠二さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は日狩りかでした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾、この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。